まあ、このようにですね、イエス様がこの人のですね、信仰をですね、このような立派な信仰は、9節ですね、あなた方に言いますが、このような立派な信仰はイスラエルの中 にも見たことがありませんというですね、イエス様が、まあ、イエス様がこの人の信仰をですね、感動しこのようにね、まあ、褒めています。まあ、時々ですね、まあ、私は長く日本に住んでますけれども、まあ、この日本人がですね、この外国人の日本語を、ね、褒めてくれますね。その日本語は私より上手ですとかね、まあ、お世辞ですけどそういうふうにね、まあ、おっしゃるんですよね。で、まあ、その意味はね、きっとこういうことだと思うんですよ。その外国人なのにいいよねっていうね。だからなんか日本人の中で言えば、まあ、そんなにねすごい日本語じゃないんだけど外国人の割にはねすごいよねっていう、こういう言い方だと思うんですね。でもね、イエス様はですね、そのような褒め方じゃないんです。まあ、当時の人にしてみればですよ、異邦人は信仰の外ですからね、まあ、異邦人の割にはすごいよなっていうふうにね、こう言ってもね、まあ、一つなんでしょうけどね。でもイエス様はそんなふうに言ってないんです。イスラエル人ね、あなた方ユダヤ人の中でもこんなね信仰なんか見たことないほど素晴らしい信仰ですよっていうね、こういうことなんですね。まあ、イエス様が純粋にですね、本当にその信仰に感動してですね、それをまあ褒めているんですね。まあ、今日ですね、この主の驚かれた信仰について、この百卒長のこの百人隊長のこの信仰について見ていきたいと思います。まあ、まずこの人はじゃあ誰なのかっていうね、まあ、それはですね、ここにも紹介されたようにローマの百人隊長ですね、まあ、軍人ですね。 ですから、まあ、百人隊長という名前のように、彼のもとにですね、百人、まあ、せめてね百人ほどの兵隊がこの指令に従ってね、そのもとでこう働いてますね。で、彼はそういうのを仕切ってるわけですね。彼はそのイスラエルに住んでます。でもそれはイスラエルが植民地ですからね。ですから、そこのいわば占領軍ですね。まあ、占領軍と言いますとどうですか、みんな喜びますか喜びませんよねですから、通常ですとね、ユダヤ人には嫌われ者です、ね、この人もね嫌な人なんですよね、本来はね。でも、しかしここの話を聞きますとね、そうでもなさそうですね。いい関係を持っているようです。まあ、それがみんなみんなそうじゃないんですよ。でも、この百人隊長の場合はね、そうなんですね。良い関係を持ってます。まあ、彼はユダヤ人を愛してますと、このね、長老たちは言うんですね。そして、私たちのためにこのカペナームの町でですね、この街道をね、建ててくれた。まあ、すっかり建てたのか手伝ったのか、そのちょっとわからないですけどね。まあ、でも、とにかくそんな人物ですね。ですから、とってもこう、まあ、本来普通だったらこういう関係はないと思うんですけど、この場合はね、百人隊長、ローマ兵ですが、とユダヤ人の方々の間でとてもいい関係があるわけですね。まあ、彼の場合は確かに権威がありますよね。権威があります。ローマ兵です。ローマに使わされ、そして植民地でこの占領軍ですから、そういう権限がありますね。しかし、その権限をですね、自分の得するように活用しているのではなくて、それはむしろ周りの人たちに使えるようにして、それを用いているように思いますね、この話を聞くと。まあ、私たちの世の中ではしばしば権限を持つ者はそれを悪用します。 ですからそういう意味ではそのしばしば私たちは権限とかねそういうのを嫌がります。あんなの嫌ですねとこういうふうに思います。まあ確かにそういう悪用する場合はね良くないですよ。しかしながら神様はこの権限を定めた方なんです。そしてそういう世界をデザインしたんですね。さまざまな形で権限というものがあります。まあそれは職場にしろ家庭にしろ学校にしろ人間の社会のさまざまな領域において権限というものはまあ避けられませんね。でそう考えると私たちもですねある幾分か権限が与えられたとすればそれを悪用するのではなくてそれをですね神様が喜ばれるように用いて人に使えるようにしてですね用いるべきです。ですから親も親の権限は聖書にすれば聖書通りに考えればあります。でもそれを悪用していきませんね。それを子供や家庭のために用いる。会社の上司ならばそれなりの権限がありますがそれをそのために用いるというね、私たちにそれぞれ幾分か権限が神様からいただいてますが、この人に習ってですね自分のためにではなく人に使えるようにして用いるべきです。まあそれはちょっと余談なんですけど、まあこのローマ百人隊長はですね困ったことがありましたね。今見ましたね、2節ではそれは彼が重んじられている一人のしもべが病気で死にかかっていた。まあ彼の家庭にはですねこのしもべがいて、そして本当に重要な、まあ、彼がですね大事に思っていたしもべで、そしてそのしもべが大変な病をし、ちょっとした風邪じゃ なさそうですね、この死にかかってる。きっと考えるとですね医者に相談してるんでしょうね。行ったりしてこうなんかならないかってこう相談したんでしょうけども、しかしそれはどうにもならない。でもイエス様がカペナウムに来たっていうことを聞きます、ね、そうするとあイエス様に相談すればお願いすればこの病気も癒していただけるんだというこのようにこの百人隊長が思い、そしてそのように願うわけですね。まあ私たちはいずれもですね問題の多い世界に住んでます。まあいろんな形で私たちは問題に直面します。この百人隊長はそれなりの権限があり力もあるんですが、それでも彼の力には及びませんね。私たちもしばしばですね自分の力ではどうにもならない問題に直面しますが、本当にそういうこの罪深い世の中ですね、問題の多い世の中ですが、私たちもこの人に習ってですねそういうことを主に願い助けを求めるべきです。まあ、この箇所を見ますとですねこの百人隊長のことをかなり褒めてますね。彼はその長老たちに、まあ、この助けを、ね、求めます。イエス様のところにこのしもべを助けるように言っていただけませんか、ね、使わしたんですね。彼らはイエス様のところに来て、そして4節見ますと熱心にお願いしていった。この人はあなたにそうしていただく資格のある人です。でどうして資格があるかというと、この人は私たちの国民を愛し私たちのために街道を建ててくれた人です、こういうんですね。まあ立派な人ですねと一言で言うならばね、良い言えると思います。まあいろんな意味でそれはですね、まあ、言えるかなと思いますね。まあ、この長老たちもそう言っていますが、この箇所を見ても彼は自分のしもべのことを気にしてますよね。まあ、当時のローマの しもべの扱い方を一般的に言うとですね、かなりひどいもんですね。まあある記事を見ますとね、動物のような扱い方をしている。ある人言うにはね、このしもべ奴隷っていうのはまあそういう動物と何ら変わらない、ただ喋ることができるという、こういうようなこう、まあ、ひどい話ですけどね、そういう考え方を持ったのが、まあ、あのローマのローマ帝国の中で割と主流な考えでしたからね。そう考えたら彼は本当にそういう人じゃないですね。自分のしもべのことを大事に思ってます。亡くなるね、こう病気をしてます、亡くなりそうで死にそうですね、そのままではほっとけない、いろいろ医者に行ったけどどうにもならないので、あ、イエス様は来たんでお願いしようっていうね、そういうこう思いで、本当にそういう意味では立派な人だと思いますね。それとユダヤ人のことも思ったり、まあきっと神様のことも考えたりしてる人なんでしょうね。街道を建てたんですからね。でそのようにしてですね、このユダヤ人たちはこの人を褒めます。あ、彼はですね、あなたの助けをいただくに資格がある。どうですかね、そういう表現っていうのは皆さん違和感ありますか、ね、まあ私も正直言ってですね、神様の御助けをいただくに私たちは何ら資格はありません。そういうようなものじゃないんですね、私たちはね。神様に背いてきた罪人ですから、本来ならばそういうね資格はないんですが、でも神様はそのような私たちにですね恵んでくださいますね、憐れんでくださるわけですね。まあでもしばしば私たちもこのような考えがあると思いますね。私はこれこれこれをしてきたんで、神様は私にの祈りをこう答えるべきですとかね。なんかねちょっとそういうふうに物事を考えてしまうこともね、あったり、まあそういう発言をね聞きますね。でも本当に神様が私たちをこう祈りを聞き入れ働いてくださるときに、それは本当に一言で言う、まあそれをですね、神様の一方的な愛と恵みのゆえであり、私たちがことにこう立派だからという話ではないんですね。ですから、まあ、このユダヤ人たちは彼を褒めていますが、まあ、やや間違ってますね、その表現ではね。さあこの人のお願いについて少し考えたいと思いますね。彼はしもべのために癒しを願っています。今さっき2節3節で見ましたように、まあ、自分の直接自分の問題ではなくて、しもべのためですね。しもべが具合が悪い、もう死にかかっている、医者にも行ったけれどもどうにもならないので、まあイエス様であれば助けることができるというですね、イエス様の以前癒された様子をですねこの人も聞いていますから、ですからイエス様であればきっと癒してくださる、癒すことができると、こういうふうにですね彼も考え、まあユダヤ人の指導者たちをですね、長老たちをイエス様のところに使わし、そしてそのようにですねしもべの癒しのためにまあ願うわけですね。でこの箇所を見ますと、イエス様がそのことを受けてまあ出かけていくんですね。そしてこの長老のじゃなくて百人隊長のね家に向かっているわけですよね。6節ではそうですね。イエスは彼らと一緒に行かれた。そして百人隊長の家からあまり遠くないところに来られた時、百人隊長は友人たちを使いに出してイエスに伝えた。主よ、わざわざおいでくださいませんように、あなたを私の屋根の下にお入れする資格は私には ありません、ね。でまあ、こう見ますとですね、こう謙遜に癒しを願った、ね、イエス様がこう癒してくださるように願ってはいますが、謙遜に願ってますね。 まあ、さっきもねちょっと触れましたよね、まあ、彼の場合は私には資格はないと言ってます、ユダヤ人の長老たちはこの人は資格があると言ってますね。どっちが正しいんでしょうね。まあ、あの長老たちはきっとある意味ね異邦人なのに、まあでもね私たちのことを愛してるし街道をねこうやって協力しているので、だからね、まあ本来異邦人ですから、でもねいい人ですよっていう、こういう言い方かもしれませんね。よく分かりませんが、本人は私には資格はないとはっきり言ってますね。はっきり理解してますね。で実際にその通りだと思いますね。百人隊長はおっしゃる通りなんですね。私たちは本当に本来ならば神様から何ら恵みをいただく資格は持ってません私たちにはですよ。でも私たちは結局罪深いものなのにもかかわらず、神様の憐れみによってさまざまな祝福を私たちにくださるわけですね。で私たちはこの祈る特権は与えられてますが、それは私たちが何々良いことをしたからではなくて、神様がそのようなお方だからです。本当に愛と憐れみと恵みに満ちたお方だから、私たちのこの祈りをね聞き入れてくださる、そういう方ですね。そういう意味では、まあ、本来私たちはね祝福に預かる資格は持ってますからというふうなね物事の考え方はあってはなりませんね。いただい恵みをいただき祝福されるときには、それはいつも憐れみと恵みのゆえ、神様の愛ゆえであり、まあ、そのように私たちも理解し感謝すべきですね。まあ、彼はですから謙遜にこのように癒しを願った。そしてそれだけではなくて、この箇所を見ますと7節ですね、ですから私の方から伺うことを失礼と存じました。まあ、自らねイエス様のところに行くことすら、そういう資格はないこう身分で、そういう意味では失礼と思って、まあそのね、ユダヤ人の長老にお願いしたんですというね。ただお言葉をいただかせてください。そうすれば私のしもべは必ず癒されます。この人はですね謙遜に癒しを願っている一方では、じゃあどういう願い方でしょうかね。ここ見ますとですね、確信を持って癒しをまた願ってますよね。確信を持って、もう堂々とというかね、大胆にというかね、確信を持って。で、それはじゃあなぜそうなのかということですね。なぜこんなにこう確信を持って言い切れてるかということですね。すなわちイエス様が命じるなら私のしもべは癒されるんです、だから命じてくださいと、こういうことですよねどうしてこういうねように彼は確信を持ってるんですか。まあ、例えばですね、百人隊長ですから、このぐらい私偉いんですから、だから当然そうすべきですよね、こういうことじゃないでしょ。資格はないですと言ってますからね、そういう話じゃないですよね。いや、その確信というのは自分ゆえの確信ではなくて、イエス様ゆえの確信ですよね。イエス様の、まあ、その人柄、イエス様のお力、イエス様のその愛と、ね、そういうゆえの、この確信なんですよね。自分が何々ができるとか、こういう身分だからとか、こんなことしたんだからとか、そういうことじゃなくて、イエス様のことを確信してるわけですね。ですから私たちも謙遜に祈るべきですが、祈るときにはね、でも同時に確信を持って祈るべきです。そしてその確信は神様のことへの確信なんですよね。神様はこんなに素晴らしいお方で、こんなに愛に満ちたお方で、こんなに恵み深い憐れみ深いお方で、こんなに力あるお方だからというね、そういうような 祈りであるべきですね。まあ、この人の祈りが聞き入れられ、10節では使いに来た人たちが家に帰ってみるとしもべは良くなっていた。そのままイエス様は行かなかったんですね。その家には行かずに癒されたんですね。だから本当にこの人の素晴らしいこうね、信仰を見ます。彼はそのようにしてですね、イエス様の御助けを祈る、願うわけですね。さあ最後になりますが、この人の驚くべき信仰について少し考えたいんですね。まあ、イエス様はこの人の、ね、信仰を驚いてますね。9節これを聞いて、ごめんなさい、その、まあ、7節ちょっと読んでみましょうかね。8節ですかね。まあ、結局イエス様が命じるなら必ず癒されますとい こう根拠ですね。なぜそういうふうに彼は言い切っているか。8節と申しますのは、私も権威の下にあるものですか。ですが私の下にも兵士たちがいまして、その一人に行けと言えば行きますし、別のものに来いと言えば来ます。またしもべにこれをせよと言えばその通りにいたします。これを聞いてイエスは驚かれ、ついてきた群衆の方に向いて言われた。あなた方に言いますが、このような立派な信仰はイスラエルの中にも見たことがありません。本当にこの立派な信仰です。驚いたんですね。イエス様がその人の信仰をですね、まあ、びっくりしたんです。で、まあ、冒頭に言いましたように、このようにイエス様が人の信仰を見てびっくりしたのが2回限りなんです、福音書ではね。でそれはこの人と、まあ、もう一方ですね、女性ですけどね。そういう意味ではですね、このイエス様がじゃあこの人の信仰の何をびっくりしたんでしょうかね。どうしてこういうふうにイエス様は言うんでしょうね。まあ、当然この百人隊長はイエス様が町に来た、イエス様なら病気癒すことができるというこういう信仰を持ってますね。まあ、でもこの程度の信仰ならまあまあ結構そういう信仰を持った人はそれなりにいますね。いるんですね。でイエス様のところにぞろぞろ人が来てね、癒されるんですね。でもなんかここではそれともっと何かあるわけですよね。だからこそイエス様がびっくりしたわけですよね。でじゃあその何かっていうことですが、それはこの人はですね、主の権威を認め、まあ、信じていたんですね、その権威。まあ、すなわちさっきも8節を読んだように、と申しますのはっていうことですね。私も権威の下にあるものですが、百人隊長ですね。でも百人隊長の上にも人がいますね。でその上にもいますね。でずっとこうたどると、まあ、カイザルに来るんでしょうね。ローマ皇帝のねカイザルまで行くんでしょうね。彼は、私は権威のもとにいます。だから彼が何か命じられると、こうしなさいとこうね言われると彼も動きます。でしかもそれだけではなく、彼が言われるとその部下にも言いますね。行きなさい、来い、ね、でそうすると動くわけですね。でそういう、こう権限について彼は理解していますが、じゃあ何を、まあ、この癒しについてですよね、イエス様についてですよね。すなわち彼はですね、この世界は神様の権限の中にあるということを理解しています。誠の神様によって作られ、本来ならば誠の神様のこの持ちがこの世界を治めるこうお方であり、権限を持っておられるということをこの人も理解し、イエス様はこの神様に使わされたお方で、そういう権限の中におられ、だからイエス様が命じたならばちゃんとそのようになるんだということを彼はそう理解してるんですね。 ですからイエス様が命じればしもべは癒される。特にわざわざ家まで来ることもないんだということなんですね。でどうしてじゃあこのローマの百人隊長がそのような信仰を持っているかということですよね。まあ、イスラエルにもなかなかない、まあ、こういうの見たことないってイエス様はびっくりしてますが、やはりそれは神様の御約束に基づく信仰と思いますね。彼はこのカペナウムで街道を建てることに、まあ、参加したのか、それともそのまま建てたのか、ちょっと、まあ、建てたとおっしゃってますけどね。でそう考えると彼もねそこに出席したり、まあその聖書の学びをねしているんだろうと考えてもおかしくないと思いますね。当時異邦人もあのエルサレムの神殿宮にはね行くことは禁じられてます。そこには入れない。しかし異邦人はですね街道には行けます。でしかもしょっちゅう行っているんですね。それなりに行ってます。そしてあるいは中には改心しユダヤ人になったりねする人もいるわけです。ですからこの百人隊長もあるいはこの、街道で聖書の学びをしたり聞いたりしていたようにも、まあ、思うわけですね。そうでないとこんなような信仰なんか持つはずがないですよね。神様の権限、イエス様の権限をこうちゃんとこう理解しているので、やはり学んでますよね。まあ、聖書にはこうありますが、ローマ書の10章の17節ですね、306ページですが、そのように信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのです。信仰は聞くことから始まり、じゃあ何を聞くんですか、まあ、ローマ書の10章17節ですね。信仰は聞くことから始まり、何を聞くんですか、それはキリストについての御言葉によるのですね。この聖書ですね、聖書のお言葉が信仰の鍵ですね。本当に私たちがこの神様の御約束を知り、そして本気にする、それを本当に信じるというねとこからこういう信仰が、まあ、生まれるんですね。まあ、彼はですね主のイエス様の権威を認め、まあ、信じていたんですね。ですからおっしゃればそうなります。すなわち主のご命令、そのお言葉の力をですね認めてます、信じてるんですね。主が命じさえすれば、ね、癒されるようにとイエス様が言えばそれで癒されるんだっていうふうに彼は理解し、そして信じてるわけですね。本当にその場にイエス様が行かなくても命じるだけで癒されます。すなわち神様のお言葉の力を理解してますね。まあどうでしょうか、そういう考えがどこから来てるかというとちょっと私もはっきりは言えませんが、例えば旧約聖書の創造の記事を一つとっても、光あれと神様命じると、まあ、光があるわけですね。ですから神様のお言葉は確かにですね権限のあるものですね。ことが起こります。で神様は今日も変わりません。今日も本当に私たちも神様のお言葉の力を信ずるべきですね。信ずべきです。で私たちもどうでしょうかね、その人の救いのために祈りませんか。祈りますけど、なかなかねうまくいかなかったり、すぐに信じなかったり、時に私たちは本当にこうどうなるんだろうかっていうね悩んだり、まあ下手すると祈るのをやめてしまうこともあるかもしれませんね。時にはねもう どうにもならないと思ったりねするかもしれませんが、でも私たちはそう考えてはなりません。一箇所ですね、第二コリントの4章6節ですね、見ますとこのようにありますね。第二コリント4章6節ですが、349ページですね、第二コリント4章6節。第二コリント4章6節ですね、光が闇の中から輝き出よと言われた神は、私たちの心を照らし、キリストの御顔にある神の栄光を知る知識を輝かせてくださったのです。まあ、光あれと主が命じ、そこに暗闇の中にですね、光ができたように、神様がその暗い罪によって盲目でよくわからない私たちの心の中で光あれと命じると、私たちの心に光が照らしたんだっていう話ですね。これ誰が言ってますか？使徒パウロじゃないですか。で、使徒パウロのことを考えると、最もですね、救われるはずのない人ではないでしょうか。本当にイエス様のことを忌み嫌って、クリスチャンを猛烈に迫害し、本当に大変な人物だったんですよね。でもそのようなパオロでさえですよ、神様が働かれますとね、その心に光が照り、そして自分が間違っていることに目覚め、そしてイエス様を救い主として信じることができるんですよね。神様の御業ですよ。ですから私たちは人の救いのために祈るときには、本当に、まあ、このしもべがですね、死にかかってる、どうにもならない、医者に相談してもしょうがない、まあ、相談したんでしょうけどね、どうにもならない、イエス様ならということですね。でイエス様にお願いし、まあ、癒されたんですが、そのようにして私たちもですね、人の救いを願うときには、私たちはいくら、もちろん証しすべきですよ、もちろん私たちはいろんな行動や言葉で証しすべきですが、それだけでは救われるはずもないんですね。無理です私たちの力だけではね、どうにもなりません。本当にその心が暗いんです。まあ、みんなそうですね。罪によって暗くされて、私たちも元はそうですよ、よくわからない状態でいた。そういうところに神様が光を照らしてくださったから目覚めたんですね、気づいたんですね、分かったんですね。あ、そうなの。ですから私たちも神様のお言葉を期待して、すなわち神様が命じたならそうなるんだということを期待して、主をぜひ私の愛するあの方、この方、その心の中に光を照らしてください。彼らは今は盲目です。よく見えてません、わからないでいます。このままでは滅びます。どうかその心に照らしてくださいというね、ように私たちも祈るべきです。パオロの心が変えることのできる主です。ですからそれはもちろん私たちの愛するあの人は、この人ね、その人も心を変えることのできる力あるお方ですからね。そう祈りましょう。イエス様はこの人のですね、信仰を見てびっくりしました。褒めました。すごい信仰です。こんな信仰なんか見たことないです。イスラエルの民の中では見てませんね、この百人隊長の信仰を褒めます。まああんまりそういうことはないですよ、2回だけです、福音書の中でね。でも今日のこの一人、今日の方はその一人です。どうでしょうかね、皆さんこのような信仰を持ちたくないですか。こういう信仰が あってほしいですよね、自分の信仰もね。まあ私もそうですよ、 本当にこの信仰によってイエス様が喜ばれ、本当にイエス様があるいは驚いてね、あすごいと言えるような信仰を持ちたいですが、その信仰の鍵はやはり神様のお言葉ですね。本当にそのお言葉を読みながら、学びながら、信頼しながら、その御言葉に沿って歩もうとする中に、私たちが本当に神様の御約束をしっかりですね、信じて本気でそれを信じているところに生まれてくるわけです。確かに私たちもさまざまな問題に直面します。でも本当にそういう問題を主に祈れば、祈り信じながら祈れば、主はその祈りを聞き入れ、そして本当に主の御旨の解決をくださるということをね、私たちも覚えてですね、祈るべきです。この百人隊長ですね、素晴らしい信仰の持ち主ですね、まあ、持ち主というか信仰が与えられた、彼は謙遜でありながら、いや私はには資格はありません、でも、大胆にですね、でも大胆に祈ってます。それはイエス様の素晴らしさに期待して祈ってます。あイエス様ならできるお方なんだっていうね、なさるお方なんだっていう大胆な祈りでもあります。で私たちもそれに習ってですね、そういう信仰を持って主に祈り求めましょう。最後に祈りたいと思います。愛する天のお父様、今日もこの御言葉から主が褒められた一人の人、その信仰について見ました。で私たちもそのような信仰を持って主に仕え従うことができることを願いますが、どうか私たちのうちにも働きください。そして私たちも本当にさまざまな困難問題、あるいはまだ救われてない友人というような、私たちの力ではどうにもならないことも多くありますが、本当に私たちが心から謙遜でありながら、主に期待を寄せ、確信を持って主ならおできになる、なさるというですね、主のことを私たちも確信できますように導いてください。特にまだ救われていない方々のためにも、光あれと主が命じたように、その心の中に光を照らしてくださるという、その主の尊いお働きを私たちも願いつつ祈ることができますように、そしてそれに見合った証や行動も行いながら証できますように導いてください。この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。目を閉じたまま、頭を下げたまま、一つ二つ伺いしますが、どうでしょうか。私は本当にこの人のような信仰を私も持ちたい。本当に主に前では確かに資格はないものですが、でも主に確信を持って、この信仰を持って祈る、こういう祈り、こういう姿勢を私もさらにですね、そういうふうにしたい、そういうことを今日特に思わされましたという方々、今日いかがでしょうか。いらっしゃいますか。手を下ろして、手を挙げていただけますか。はい、手を下ろして結構です。他にどうでしょうか。はい、他にどうでしょうか。いらっしゃいますか。まだ、ね、イエス様を信じないこの友人がいます。本当に主がその心に光を差すことのできる、光あれと命じた主が お働きできるのだということを私も覚えながら、そのように主が働いてくださるように祈るように、これから私も主に期待して祈っていきたいと思います。そういう新たな思いでいらっしゃれば、また手を挙げていただけますか。祈りますが、いかがでしょうか。本当にこの愛、ありがとうございます。どうでしょうか。愛する天のお父様、本当にこのように主が働かれ、そして私たちが主に期待しつつ 謙遜でありながら確信を持って祈ることができますように導いてください。本当に今日手を挙げられた兄弟姉妹一人一人の上に豊かな祝福を与え導いてください。またまだイエス様を信じておられない方も、主どうかその心の中に光を照らし、そしてその方も本当にご自分の救いの必要を覚えて主を信じることができますように、豊かに祝福しお働きください。この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。